では実際遺伝学的検査についてということで伺っていきたいんですが、
はい、
遺伝学的検査では何がわかるんでしょうか。
はい、わかりました。実はですね、ちょっとその話をする前に、例えば皆さんパソコンでインターネットに接続してですね、遺伝子検査とか例えば打ってみますと、はい、いろいろな検査が出てきます。はい、びっくりします。ところがその多くはですね、医療機関、例えば病院を通さずにできる検査なんですね。直接ですね、申し込んで、ネットで申し込んでやる検査ですね。まあ、で検査はちゃんと私もやったことあるんですけど、行くばっかのお金を払うとちゃんとキットが来て、ちゃんと受けるか受けないかの問診票があって、でそれを送るとですね、1ヶ月くらいかな、検査返ってきます。僕が受けたのは肥満検査ですね。
あ、そうなんですか。はい、
で、まあ、その検査というのと、まあ、今日話するその遺伝学的検査というのはどう違うかと。これはですね、大きく分けて3つの要素があるかどうかに決まっております。ちょっと言葉が難しくて申し訳ないんですが、分析の妥当性、あるいは臨床的妥当性、臨床的有用性という3つの言葉がきちんと網羅されているかどうかということが、医療的な遺伝子検査なのか、そういったネットで自由にできる遺伝子検査なのかというふうな違いがあると言われていますね。でこの辺のところの話をですね、ちょっとなんとなくこう分からないなと思うんですけども、簡単に言いますと、例えば今言った分析的妥当性というのは、誰が何回繰り返しても同じ結果が出る、これなんとなく分かりますよね。
はい、
例えば私がやる、そちらがやる検査結果が違うというのはこれは違いますよね。
はい、
それからもう一つ大事なことは、臨床的妥当性ですが、病気のあるなしと検査結果がちゃんと一致しなきゃいけない、これは大事ですよね。
そうですね、
大事ですよね。それから臨床的有用性、検査結果が治療予防にきちんと役立つこと。
は
あ、じゃあ先ほど私が受けた肥満の検査をちょっと当てはめてみましょうか。まあ、何度多分繰り返しても検査結果は正しい、まあ、ここまではいいんですけど、病気のあるなしと検査結果がきちんと合ってるか、例えば肥満の検査、私肥満の体質持ってますよっていうと、まあ、私は見た目どうか分かりませんが、全く肥満の体質持ってても肥満じゃない人もいたりしますよね、ということも一つ。
はい、
それから有用性、臨床的有用性ですが、結果が実際の治療予防に役に立つか、検査結果が分かってですね、あなたは肥満の体質ですよ、じゃあ何が有用かということはなかなか難しいじゃないですか。
そうですね。
はい、まあ、そういったものの、検査というのを、まあ、例えば受けていただいて、その結果をあそうかなって解釈すると、結構ですね、これはとんでもないことになってしまうということもありますので、今申しました3つのですね、要素がきちんとあるかどうか、まあ、もちろんこれは医療機関でやる検査はそういう3つをちゃんと網羅してますので、そういったところの違いということを、ね、ぜひご理解いただきたいなと思います。
はい、その遺伝学的検査は、はい、ではちょっと失礼なようなんですが、
はいはい、
全部信じていいものなんでしょうか。
どちらの方ですか。
その遺伝学的病院
での検査、病院でやられる方は今言った3つをきちんと網羅をしてますので、うんうん、もちろんそれ医学的に見てもきちんとしたものだというふうにご理解いただいていいんですが、
ネット等で安易に
やりますと、結局それに対する解釈というのは自分でやらなきゃいけないですし、内容については非常に危ういところもあります。まあ、非常に言葉悪いんですけど、占いに近いものがありますね。今朝の占い、星座の占い何ですかって言われると、まあ、なんとなく信じちゃうこともあるけど、でも実際それは科学的な裏付けがあるかというとそうでもないですよね。まあ、ですから遺伝子ということに関してはなんとなくなんか当たったように見えますけども、先ほど話したように遺伝子の変化があっても人というのは健康な人もいるし病気の人もいるしということで、遺伝子だけの変化ではもちろん決まらないわけですので、他の要素、これは多分次回お話しするんですが、病気というものは遺伝子だけで決まるわけではないということもご理解いただければと思います。
はい、その検査というのは先生どういう方法でどういうことをしていただくんでしょうか。
はい、そうですね、簡単に言いますと検査の方法は2種類あります。要はさっき言ったように細胞の中の情報ですから、細胞を取ってくればいいですね。
はい、
そうしますと一番簡単に取れるのは採血、採血の白血球となりますけど、あれはもう大事な細胞ですが、白血球からの分析をすることができますので、まあ、リンパ球でもいいんですけど、それからもう一つは同じ細胞なんですけど、僕たちの頬の粘膜って胸粘膜って言いますけど、頬の粘膜をこう綿棒でかき出すとそこに細胞がくっついてきますので、それを分析することでやはり同じような遺伝情報を取ることができますね。まあ、多くの場合は2種類で、まあ、よく小さな赤ちゃんとかね、検査するときはなんか採血大変なので、よく粘膜を使ったりはしますけど、
そこからは何が分かるんですか？
先ほど、まあ、お話申し上げたもちろん遺伝子ということが最終的なターゲットなんですけども、まあ、多くの場合は染色体というさっきの巻物のレベルから、はい、まあ、検査をしたりすること、まあ、それは病気の種類とか何を調べたいかによって、まあ、最初から巻物の中の字まで調べるかっていうところに行くのか、あるいは巻物のね、本数がきちんと揃ってますかっていう話をする、まあ、いわゆる染色体検査ですか、そっちにするかっていうことを決めてきますので、まあ、そこら辺は本当に病気何のための検査かっていうことをまずよく考えて、そういうふうに振り分けをしてますね。
さあ、その遺伝学的検査の他にやはり参考になるのが、その先ほどお話があった家系の情報ということになるわけですね。ここは必ずお医者様問診等で尋ねてくださるということは重要な情報であるということは間違いないですね。
間違いません。まあ、ただまあ、これもいろいろな考えがありますので、必ずしもお医者さんがみんな家系図を取るということではないです、うん、まあ、その理由はいくつかあるんですけど、大事な情報ではありますけども、多分お手元にあればお分かりになります。非常に難しいですね、書き方がですね、で非常に時間がかかりますので、まあ、要は手間がかかるということもあります、うん、そういうこともありますので、まあ、一般的な我々医者の世界では問診という中で家族歴ってよく言うんですけど、まあ、家族歴のさらにちょっと上を行ってるっていう部分がありますので、なかなかそこら辺のハードルは高いです。ただし、今後ですね、病気というのはこれも後半でお話をしますけども、必ずですね、遺伝的な素因って関与してくるんですね。例えばあれですよ、生活習慣病ってよく聞くんじゃないですか、まあ、糖尿病、がん、高血圧で、あれ意外と思われるかもしれませんけど、やっぱり、まあ、さっきもがんの話してましたけど、あれもやっぱり遺伝的要素が入ってるんですね。はい、まあ、遺伝的要素だけではないんですけど、そうなりますとやはりですね、一度はこういった家系図情報を取っておかないと、まあ、診断をちょっとね誤ったりするってこともないわけではないので、我々この、まあ、特殊な遺伝科という職業をやってますが、そういったところでは、まあ、非常に大事にする情報になっています。
はい、しかもこの先生のおっしゃる家系図というのは、はい、例えば南部家のとか徳川家のということではなく、はいはい、医療の家系図ということですね。
はい、おっしゃる通りで、非常にそれも大事な情報かもしれませんね、はい、どこどこの出だとかって、まあ、それは大事な情報ただ医療として見た場合には、それはちょっと置いといて、医療的な家系図っていうのを作成させていただいております、
は
い、
先生は家系図の自動作成ソフトを、はい、お作りになって、ね、本も出版なさってますよね、はいはい、ちょっとぜひ聞かせてください、その中身を。
ね、はい、先ほど申しましたように、医療用家系図を作成するのは、まあ、非常に手間と時間がかかります。でそういったものを少しでもですね、まあ、なんていうか負担を軽くし、それから多くの方々に家系図を使っていただき、まあ、親しんでいただきたいということで、ちょっとソフトウェアを開発いたしました。まあ、これは一つ本にして今ちょっと書籍販売をしてるんですけど、F3 というこの言葉が書いてますね。
F3
っていうと、はい、F っていうのは、まあ、F はファミリー、はい、で3は木ですね。で、まあ、家系図というのは、まあ、一つはファミリーツリーという言い方をよく英語でするんですけど、その頭文字を取って F3 というふうにしました。で F3 を使うことで、まあ、先ほど言った非常に手間のかける家系図をですね、まあ、それほど専門的な知識もちろんなくて、問診票を、まあ、ある意味埋めていくっていうかね、コンピューターで埋めていくことで、まあ、自動的に作成するようなソフトを作らせていただきましたので、まあ、これをですね、多くの方々に活用いただくことで、まあ、今言った家系情報というのをですね、まあ、正確に取ることができるのではないかというふうに考えます。